FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
歴史と文化の散歩道、今週は前田豊さんに代わりまして岡直人が担当いたします。皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ただ明けましておめでとうと申し上げましたけども、年が明けてもう8日目でございまして、西宮では明日からエベスさんがまあ大祝いになりますのでですね、正月の気分でももうないのかもしれません。新年最初の放送ですが、今日は川添町にあります西宮市立郷土資料館にお邪魔しています。この番組では毎月その月の歳時記をテーマにお送りしてきましたので、今回も1月、そして年明けの行事などを中心に、郷土資料館学芸員の西尾さんにお話をお聞きしたいと思います。西尾さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。はいはい、
よろしくお願いいたします。
さっきも言いましたけども、はい、明けましておめでとうございますってまた言ってもより、はい、良い時期でしたでしょうか。
はい、まあ、正月行事の締めくくりそのものはですね、だいたい15日、はい、前後、はい、まあ14、15あたりでですね、はい、お正月飾りを、燃やす、そう、焚き上げをするとんどがありますね。で、それが、まあ、正月の締めくくりだという方もあれば、20日正月と言いまして、1月20日。これが、一番最後の、お正月の、最後だと。で、このくらいに、骨正月とかって言いましてね。
骨正月。
はい。荒巻鮭とか、ぶり一本とか、いうような、こう食べ、お正月に飾って、食べてっていう。で、それが、全部、ま、食べ終わって、あと骨になると。20日ぐらいで骨をしゃぶ、最後しゃぶって終わると。
あ、
いうような意味もあったりするので。
あ、そういう意味の骨ですか。
はい、
は
い、で、昔の暦でいきますと、はい、江戸時代から扱っていた、いわゆる私たちは今旧暦と呼んでいる暦っていうのはお月さんの満ち欠けでした。
うん、はい、
で始まります。1月1日っていうのは新月なんですね。
新月、はい、
はい、で1ヶ月は、そこから満月を経て次の新月の時に至るまでの、はい、大体29日か30日が、うん、一くくりの一月になりますので、はい、ですから満月を迎えるのが15日ぐらい、もうかつてで言えばちょうど成人式ですね。
かつてもね、
はい、それが満月なんです。ですね。はい、ですから、それはもう正月の月ですので、
はい、
はい、そこまでね、何月何日までおめでとう言うたらあかんっていう、そういうのは特にはないので、そこまではないので、2月になったら言っちゃダメですけどね。
すごいね。
ただ、これまた2月の、最時期お聞きいただけるんやったら、はい、お話をしようと思うんですが、
はい、
2月は立春がありますので、
あ、そうですね。
はい。その時にもね、実はね、正月があるんですよ。
え？
あ、はい、
正月。
そうなんです。そこはもう予告だけしときます。次の正月の、
ね、2月にその話
が2月の、はい、
お聞きできるかもしれないと。
はい、もう今の、お正月の行事についてまた、はい、お話を進めさせていただこうと思います。
ありがとうございます。
はい、
まあ、せっかくね、この西宮の番組なので、
はいはいはい、
西宮の正月についてなんかもちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、前回前田豊さんとね、はい、12月と1月の話、1月ちょっと入ってまで話をお聞きしたのかなというふうに思いますが、
は
い、
そうですね、はい、少し予告編みたいな形で、はい、西宮の正月迎えっていうのは、はい、まあ、最近ではもうおしめ縄をね、されるところまだありますけれども、もともとは田んぼとかしてあるところであれば、うんうんうん、自分でおしめ縄を作って、うん、でそれを飾ってっていうのがされていきますね。うん、玄関はもちろんのこと。
そうですね。
はい。床の間、仏壇、うん、神棚。
神棚。
はい。で、水の出るとこなので、井戸ですね。
ああ、井戸か。
はい。で、お家では大事なところの蔵。
う
蔵の入り口で、あとはねトイレとか、
はい、
にも締め縄して、で農家だとまた大事なものがあるんですが、やっぱり田んぼ耕すもの、
はい、
はい、なので昔やったら牛飼うてますんで、うん、牛小屋、
牛小屋、
はい、牛大事にせんとね、やっぱり田んぼ耕してもらっていきます
ね。そうですね、う
ん、はい、で牛小屋、うん、で、農機具、クワとかスキとかもみすりの臼とか、そんなにも正月飾りをします。
昔は自転車とか車とかに
締め縄、はい、やってた、はい、その延長線で牛とかの器具に締め縄してた分の延長線が、トラクターになり、うん、でトラクターじゃなくて車になり、うん、で子供用に自転車になり、
なりました、なりました、子供の時もつけてました、はい、そういや、
あのちっちゃい締め縄をつけて走り回ってたんですね、
はい、走り回ってました。
まあ、私もそうで、うん、はい、もうやらなくなりましたけどね、
やらなくなりましたね。
一時、まあ、若い時車買うた時に、はい、嬉しくてつけたんですね、はい、なら気がついたらスズメがですね寄ってたかってついてたインナホを片っ端からついばんでくれらって、
ああ
ボロボロにされた記憶が、はい、まあ施してしまいましたけど。
なるほど。あの締め縄っていうのは、はいはい、地域によってと違うのかもしれませんけど、はい、いつまでつけてるもんなんでしょうね。
そうですね、あのね飾るのが30日31日ですね、うんうんうん、で、そこからずっとお祭りをしていって、だいたい9日もしくは11日ぐらい、
うんうんうん、
あの鏡開きっていう言葉ご存知だと思うんですけども、はいはい、そこでお鏡を下ろして、要するに、はい、あの床の間とか神棚に祀ってたものを下げてくるって、あのお鏡を下ろすって言い方をしますが、でそれで、餅を、まあ、あの開く、これ絶対割っちゃダメなのね、縁起のいい話だから。
鏡開
き、鏡割りはダメですかね。
鏡割りはだってお酒の方ですよね。
そう、鏡は割っちゃダメです。鏡は開かないと。
あ、
お酒も樽をするのは鏡開きですから。
あ、あれ開きなんですか。
はい、蔵開きですから。
あ、
はい、鏡割ったら縁起悪いです。
あ、とにかく割りのイメージあったけど、
うん、ついついね割るって言っちゃうんですけど、うん、うん、あれはね開かないといけない。
そうですか。は
い、運を開くにも通じていきますので。
ああ、ちょっと気をつけよう。
はい、お気をつけください。何気ない言葉なんですけどね。
いや本当ね、
はい、そうです。ちゃんとそれなりの意味を。
ああそうですか、
はい、で鏡開きっていうのは下ろしてきて、そのお鏡餅をですね、
はい、
3つ4つに切り分けて、うん、で、それをまあ焼いて食べる、ぜんざい作って食べる、あのいうふうにしますね、うんうんうん、でもカチカチですから、はい、昔はあの水餅って言ってね、お水の中につけてる、そしたらカビが生えにくいとかっていうので、そういう保存法、冷蔵庫とかね、冷凍庫が十分普及してない時っていうのは、そんな保存の仕方をして、で15日があのちょうど満月、まあ、一月の折り返しのところなので、うんうん、で頓動して、締め縄をか、うん、燃やすということになります。
じゃあまあ2週間ぐらいで大体外すものなんですね、
はい、そうですね、頓動までね、ギリギリまで置いとかないで、大体ちょっと先に下ろしてっていうのが、まあ、はい、あのね、下ろすだけ下ろしといて、床の間とか綺麗なところにちょっと置いといてっていうのはされますね、はい。で、あとはですね、
はい、
お餅の上に橙を乗せてはると思うんですね。あ、
はい
はい、あの、まあ、みかんと最近言われる方多いですが、うん、本来的には橙なんですね、はい、でこれも代々継ぐ、家が継いでいくになぞらえてますので、
なるほど、は
い、あの捨てないでですね、でそれを、家の、まあ、昔の家ですから床が高いですね、座が高いっていう言い方をしますが、はい、なのでその、玄関、店の間の床のところへ振り込むんです。
お、
うん、捨てないですね、まあ、そこへ入れと、あの、まあ、捨てるというか掘り込んどくっていう、ね、はい、あのそういう、儀礼をされることもあります。
代々
継いでいく、
あれにも意味があったん
です、ね、あります、
あ
ります、あります。
ああ、いや、
はい、
なんであれがわざわざその代々なんだというのは、確かに疑問は持ったことあったんですけど、
はいはい、
そこまで考えたことなかった、
はい、
ああ、いや、じゃああれついてるもん全部に何かしらの意味があ
ります、
これで話が終わってしまいそうなんです
けど、あ、はいはい、まあ、進みましょう
か。ああ、そうなんや、
はいはい、
いや、まあね、お正月の迎えで西宮市内ではということで、はい、 本当にこう地域によってね、正月迎えにはいろいろあったんですね。
ありますね。あの昭和40年ぐらいにあの調査をしました西宮の年中行事っていう本があるんですけども、はい、やはりそこではあの高木とか下大市菅野、古式は広田生瀬、男女、まあ、いろんな地域のお話をずっと聞いてまして、はい、やっぱりそこ の, あの正月行事っていうのはやはり大きなパーセンテージを占めますので、しめ縄を飾ってでひいらげ刺してとか、藁で作ったとこの間に俵を藁でこう、あの本間の俵ではなくてね、俵風に藁をこう折り返してくくって俵に見せたものをとこの間に飾るとかね、やっぱそれぞれ地域で、あの同じようででもちょっと違っててっていうのを行事を、まあまねくやっておられました。それがやはりあの町として開発されていって、田んぼとかから離れていきましたらね、
はい、
あの材料も入手しにくくなりますし、で生活の中でやはり豊作を祈るものではあっても、結局生活がそういう田んぼとか耕作から離れていくと、やっぱり必要性がもう一つ、
あ、そうか、
うん、なくなってくるので、こうしたものってやっぱりあの現実生活の中でやっていると必要性を感じて行事続くんですけども、そこから離れてしまうとね、やっぱりどうしてもセンター感っていう気持ちが薄らいでいってしまうので、まあ、廃れてしまうんですね。
まあ、まさに今なんか、
はい、
そういうことなんでしょうかね。
そうですね。
農家の方っていうのがもう今、はい、町の中にはほとんどいらっしゃらない。まあね、
まあまあまあ、
もう近況でやってる方もたくさんいらっしゃる
でしょう、はい、いらっしゃいますけども、うんうん、あのもう専業の方は数えるほどしか、
そうですよね、うん、
市内はいらっしゃらないと思いますので、
うん、そういった意味ではまあこういう人が集まってるところからそういうのはどんどんと消えていく、は
い、消えていきますね。だ かつてのお正月といえばですね、うん、あのご経験ありますかね、
はい、
あの昔の家ですから大体床の間がありますよね。
はい、
ね、床の間のある部屋ってお客さんが来る部屋ですね。
そうですね。
普段子供たちいると怒られますよね。
で
そこ正月だけはですね、その床の間をに前にですね、その家のご当主、まあ、お父さんだったりおじいさんだったりするんですが、うん、がドンと座ってですね、その前に家族が並んで、
はい、
で一人ずつご新年のご挨拶をしてね、お年玉いただいたり、で、この時にちっちゃいお餅とみかんと、昆布とか、柿とかも一人ずつに、いわゆるあのお正月を祝うっていう言い方をするんですが、ちょっとずつのお膳をもらったりだとかいうので、新年の儀式をかつてはされてたと思います。
ありました。
されてました。
うん、なんかそれっぽいことありましたね。
はい。じゃあ床の間のあるお家だったわけですね。
ありましたね、なんとなく。
はいはい、はい。
あのまあ、けどね、築今でいう40、50年の家だったら、
うんうんうん、
ありませんでしたかね。
あったと思います。
床の間ってね、
はい、
今の新しい家ね、できた家なんていうのはあんまりない
のかな。床の間っていうか畳さえないお家の方が、
ね、そうですね、
増えてきたりしてますので。うん、
特にマンションの中になってくるとね、
はいはい、
本当にないですよね。
ないですね。かつてはやっぱりその常日頃使う、まあ、台所でご飯を食べる今というか、
はい、
今で今風の言い方をすればリビングですね、
うん、
で客間にあたる、
はい、
あの上座敷っていうのがあって、やっぱり使うべき人を普段は入っちゃダメな場所とか、
うん、
やっぱりあの家の中の使い分けといいますかね、そういうのがこう厳然とありましたので、
うん、
だから神祭りをするとき、例えばあの結婚式やらお葬式やら法事やら、うん、そういうお客様を迎えたときに使う部屋とかね、
うん、
やっぱりちゃんとこう区分けがあります。
ありましたね。
はい。
ああ、いや、うん、思い出してきました。
はい、
子供の頃。
なので、まあ、たくさんね、はい、人があの集う場所、昔の家は、大広間で、
うん、
あの、襖取り払えば、広くなって、
はい、
みんながこう、集ってっていう、
うん、
まあ、そういう機会もありましたのでね。
はい、この、うん、この数年はコロナで人がね、
余計に、
はい、余計にできなくなったところはね、
うんうん、そうなんです、そうなんです。
ありますけど、まあ、その前からね、はい、もう少しそういうのは急須になってきたのかな、なんていう感じはちょっとしますけどもね。
そうですね。結婚式もお葬式もみんなね、お家でされないようになりましたから。
はい。
はい。
いやね、家でするのも大変とは言うけど、やっぱりなんかこの、うん、昔のことを思い出すと、はい、この家でみんなが集まって、
はい、お正月だけはなんとか ね、うん、あのそうでありたいなと、
ありたいですね、
ありたいなと思いながら、主婦はあのおせち料理がとか、
ね、あ、そうか、そういうことですか。
あの集まれば集まるだけね、やっぱりあの、まあ、主婦だけに限らないんですけども、あの料理をしないといけないことも出てきますので、
そうですね、
はい、
これまあ今はまあなんとなくこうお正月の前段階の話から入ってっていうところになりました、うん、これまあ実際もう正月を迎えまして今年、はいはい、正月に入ると、まあ、正月ってまあおめでたいねって僕たちは思って、うん、でなんとなくそれもすることないよねみたいな感じでね家でゴロゴロしたりとかテレビ見たりしてるわけですけど、はいはいはい、実際にはなんかこう本来なんか儀式的なお祭りみたいなのもあるわけですか？
もちろんもちろん、あの日本にあの年中行事というか、はい、あの日本のまあ記録、古くはね宮中の、記録になってしまいますけど、あの一般庶民、その平安時代とかに、はい、一般庶民の暮らしを記録したものはありませんので、あの宮中での記録、平安朝の宮中行事っていうのはあのきっちり残ってるんですけども、でその中にはやっぱり1日から順番に毎日毎日儀式があって、お祝いごとの儀式が順番にあるんですね。でちょうど7日ぐらいになってくると、まあ、お祝いごとの儀式の後にはあの酒宴もありますので、儀式で疲れる上にさらに、まあ、ちょっと良いものを食べるというので、いいもういいも含めてくたびれるのがちょうど7日ぐらいと、
はいはい
はい、ね、その頃に何か食べますよね。7日といえば、
今でも7日といえばですよね、
はい、
七草がゆ
ですね。あのこれはあの単に正月の料理食べ飽きたんじゃなくてお正月の料理を食べ続けてるとくたびれてくるので、胃腸もくたびれるので、はい、ここでこう、まあ、体をあのいたわるという意味で、消化にも良い、その体にも良いものを食べる日といいますか、
うん、
はい、だからそこで、まあ、一段落させる区切りですね。でその時に七草がゆが出てきます。七草覚えてますか？
いやね、覚えてません。
では、
はい、お願いします。
セリナズナ五行箱べら仏の座鈴な鈴しろ、これぞ七草ですね。最近はあの、スーパーマーケットで売ってます
よね。ありますよね、
うん、パック売ってますんでね、うん、
七草セットをね、
はいはいはい、で友達があのその七草セットを、はい、まあ、あの子供に食べさそう思って、
うん、
こうだですね。でその子はあの植物に詳しい子だったので、はい、あのまあ、わざわざあの七草セットばらしてですね、ちゃんと入ってるものを確認したらですね、七草と言いながら5種類くらいしか入ってなかったって言って、
そうですか。
うん、なんかね、あの半分騙されたようなとは言ってますけど、まあ分かれへんのかな。で、その、
いや見た目には分からないかもだけど、
そうですね、あの今の名前を聞いて花の形がすぐ思い出せる方っていうのは少ないと思うんですね。
はい、
はい、特にあの五行とか箱べらとか仏の座とか、まあ、あのいずれもあの田んぼの縁からこう里山山に至るまでの間の草地、この辺りにまあ生えるものなの で毎年出てくるんです。その時になった葉っぱがであるんですけども、やはり見極めがつかないとダメですし、で田んぼのあぜをきれいに、もう最近あの短く買ってしまったりとかしますので、そうですよね、うん、あのうまくこうはその時期に合わせて生え揃わないですね、
うん
うん、なので、まあ、昔からあの全部が全部七草必ずではなくて、まあ、難しければあのセリとあの鈴菜カブとか、うん、大根、鈴代大根ですね、
うん、
の分だけで、まあ、あるものでおかゆ作って食べるっていうのは昔から、うん、昔の人もやってはったことなので、必ずしも 100% 七草じゃないとダメではないんですが、はい、まあそのこういう7日っていうのは七草がゆ、まあ、ちょうど7と7なので、まあ、語呂合わせでもいいですし、
うん、
でされてます。
これ民族学の先生に聞くことじゃないかもしれませんが、
いやいや
あのこの七草にはやっぱり意味があるんですよね。
そうですね、はい、邪気を払う、要するに万病に効くとか、この体に良い成分ですね、あの薬にもなってきますので、取ってきた草、まあ、昔取ってくるとして、そのまんまお粥に放り込んだらえげつないことになりますから、ちょっと刻まんとあかんです
よ。
その時にあの七草なずな糖度の鳥が日本の土地に渡らぬ先にって言いながら、まな板の上で包丁の背ですね、
うん、
にしてこうトントントントン叩いて、トントコトントコ叩きな七草なずなって言いながらね、こう唱え事をして刻んでたと言います、これも本当にお年寄りから聞いただけのことなんですけども、あの皆さんなんでそれを言うのかがよう分かれへんです。糖度の鳥ってのは中国の方からその何か悪いものが飛んでくると、 で、その前にこういうものも食べて体を養って追い払いましょうみたいな意味らしいんですけども、まあ、なかなか、分からなくはもうなってますね。
なんとなくこの言葉として伝承されてきてるけども、
はいはい、
本来の意味っていうのは、
はい、
ひょっとしたら別にあったかもしれないし、
あったかもしれないですけどね、はい、だから年中行事とかも含めてずっと長い時間やってると、もともとの意味っていうのが薄れてしまってっていうのはよくあることではありますので。
ああそうですか。奈良子さんはね、はい、昨日でしたけどもね、うん、
はいはい、
まあ、なんとなくスーパーで本当にね、おっしゃってたように、うん、今はもう七草セット売ってあって。
そうなんですね。
だから、そういう意味では、こう、その、行事として、
はい、
七草がゆの日だよっていうね、
うん、
だからなんか忘れずにはいていられるのかなとは思うんですけどね。はい、ま
あ、ある意味、スーパーさんのおかげ。
うん、そうですね。はい、うん。だって絶対揃えれないですもんね、この七草。うん、
とてもとても。
ちょっと取りに行ってくるは無理ですもんね、
はい、今、うん。私たちの今の暮らしというのは、自然から随分離れてしまいましたので、うん、はい、ですからもう今更それを前のように、
うん、
暮らしたくてもやっぱり入手できない
ですね。そうですね、
うん、揃えられないっていうのが多いと思います、
うんうんうん、なるほどね、うん、まあ、その中でじゃあちょっと西宮に特化したところでいくと、
はいはいはい、
西宮独特のといいますか、
はい、
その正月の行事なんていうのはやっぱあるんですか。
あ、そうですね、これね実は意外とないんですよ。
ない、
はい、全国大体似たようなことをしている
。ああそうなんですか、うん、
なのでね逆にまあその方が良い、変な行事があると、うん、なんでこんな行事がこんなとこにあるんやろっていう謎解きをしないといけないんですけども、うん、比較的お正月というのは基本のおうちの行事っていうのはあんまり変わりませんで、
う
ん、まあ、1日早起きしてお水、うん、新たなお水ですね、若水汲んで土蔵に作って、うん、土葬を飲んで、お正月の、まあ、雑煮を食べて、
うん、
で、お重を、はい、まあ、食べて、まあ、この中身についてはね、地域性があります。もちろん、お雑煮の味付け、
はあ、そうですね、
餅の形、
う
ん、地域性がありますのけども、ベースの、その、おせち料理、まさに、せちですね、
うん、
節分の、はい、節分っていうか、せちを分ける、季節を分ける、その時のお料理ですので、おせち料理を重箱に詰めて、はい、っていうのはもうベースです ね、
そうですね、
中身はいろいろですけども、うん、その形は基本ですね。
うん、
でお雑煮を食べるのも味が違ったり餅の形が違ったりしますけれども、食べることは基本ですね、
はい
はい、だからそこについてはね、基本ルールはほぼ一緒なんです、全国的にね。
あ、そうなんや。
はい、そうなんです。
意外とじゃあ全国同じことしてるわけですか。
昔からほぼしてる、ほぼしてる。
ああ、
ほぼほぼしてますね。
でもやっぱお雑煮なんていうのは確かにこの地域性、うん、まあ地域性というよりもこれ家族、はい、家によって違うのかななんてもちょっとあるんですけど。
はい、特にですね、やっぱり婚姻の形が、
うん、
昔と変わっていますっていうのは、同じ地域、同じ集落、周辺地域の方同士が結婚するスタイルの方がかつては州だったと思うんですね、古い時代は。
そうそうか、
うん、で明治以降どこに住んでもいいよっていう形で、日本人は各所引っ越したり、うん、で東京とか大都市に集中したりしますね、
はい、
するともう北海道から沖縄の人まで同じ地域に住みますので、その中で結婚していくと、いわゆる民族の世界では通婚権というんですが、
うん、
結婚する範囲ですね、
はい、
婚姻を結ぶ範囲がどれぐらいの範囲かっていうのを調べることがあるんですけども、
はい、
もう今そんな通婚権って調べてもわけわかんない状態。
そうですね、
うん、なのでこの京都資料館の職員でもですね、関東出身の嫁と奥さん、
あ、そうかそうか、
関西の旦那とか、その逆とかね、おりますので、やはりお雑煮問題は
、お雑煮問題ね、
あるみたいですよ。
その、だから今でもその、うん、地域性じゃなくて、どっちかというともうね、うん、
家族単位で、
違いますよね、
はい。変わってくると思いますね。
関西は白味噌ですか、
多い。
多い。
京都を中心に、白味噌もしくは藍味噌でだったりで、で、丸餅が基本多いですね、はい、
関東とかに行くとじゃあちょっと違うんですね、
はい、すましというか醤油を入れて、で鶏肉入れたり、新潟とかあっちの方行ったら鮭が入ったりブリが入ったり、
あ、そうですね、
はい、しますし、
なんかすごい豪華なの見たことありますね、
はいはいはいはい、
カリ持ってたみたいなね、
うん、で奈良が面白いのは白味噌のお雑煮で、はい、白い丸餅が入ってるんですけど、
はい、
それは雑煮で一緒に食べるんじゃなくて、一旦餅炊いてあるんですよ。 味噌で炊いた、その雑煮の中で炊いた柔らかくなった餅をですね、そこから取り出して、はい、きな粉つけて食べるんです。
あ、
ラスって、うん、はい、先輩が奈良の出身で、そうやって子供の頃食べたっていうふうに。
地域性ですよね。
やっぱり、地域も、奈良も、南の方やったかな。奈良県も南北がありますので、そうですね、はい。そういう、なんか茶がゆを食べておられたお家で、正月の雑煮って言ったら、その味噌で煮たのの餅をもう一度そのきな粉つけて食べる。甘ーとか言うと思うんですが。
そうですか。
はいはい。それはもうびっくりするような状況もありますが、でも雑煮は食べてるんで。
雑煮なんですもんね、それがね、はいはい、その人の話してみたらね、
はい。地域性バラエティはもちろんありますけども。
あらま、なんか、すごい、これはまた、それは結婚問題が出てきて、
はい。
これは結婚して奥さんがそれやったらちょっと待ってってなりますよね。はい。
大丈夫でしたか？
うちはね、はい、うちは比較的近くなんですよ。
はいはいはい、はい。
もはい、だから、その辺が反発したことはなかったので。
私反発したんです。
あ、ほんまですか？
はい。実家は味噌味で、旦那の方は醤油のすましだって、
はい、
で、うん、まあ、しょうがないので合わせているんですけど、もう結婚してまなしぐらいの時はもう、自分の生まれ育った家の味噌の雑煮が食べたくて食べたくて。
いや、そうでしょうね。
はい、正月明けに母親にねだってとか、そのところはおばあちゃん、祖母でしたけども、ねだって作ってもらって食べてました。
ああ、そうやって解決を、なんとかしながら。
そうです。
納得しながら。
はい。
ああ、確かに。ね、ちょっとそういうのはけど、うん、地域性がやっぱあるのであれば、
はい、
その地域と、なんかこう分かりやすく残っといてほしい気もしますけどね。
そうですね。はい。
なんかも
う、
僕のごっちゃになっちゃってしまってね、う
ん、
もうなんか分かんなくなりました
ね。分かんなくなりましたね。やっぱり雑煮っていうのは地域性があるので、うん、今までたくさんの調査事例がありますのでね、
はい、
記録としては残っているんですけども、それはそのまま 100% やっていけっていうのは、まあ無理な話ところもあります
ね。そうですね。
その時代と、特に家庭の行事っていうのは、お家の中のありようというか、
うんうん、
家族の力関係の中において、
そうそうですよね、
はい、なりますので
なるほど、
現実的な話ですけど、はい、
ありがとうございますというわけで、もうちょっと時間がやってまいりましてですね、
はい、
はい、最後までちょっともうちょっとたくさん聞きたかったんですけど、は
い、すいません、ついつい
結局食べ物の話を中心になってきましたが、はい、けどやっぱり、まあ、お正月に代表されるのはやっぱり食べ物でね、
はい、
おせち料理、
はい、
お雑煮ね、そんなのがやっぱり一番印象に、まあ、残りますからね。
残りますね。はい。ね、
はい、
とにかく開運、
うん、
運が良いもの、縁起が良いものをよりすぐって、
はい、
やはり年の初めですから、食べる、
ま
あ
ね、
お供えするで、神様にお供えしたものをいただくという形で、体に、運も、
はい、
その年の勢いも取り入れて新しい年を迎えてっていうことになると思います。
わかりました。というわけで今週は西の民主列郷土資料館にお邪魔しまして、1月の祭時期、まあ、中途半端にはなりましたけども、学芸員の西野さんにお話をお聞きいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。